クモザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
別の吉です。
うっす、はい、今日は2016年2月5日
5日
か、まあ、今日も、練習スタジオに向かう車内で撮ってるんですが、
はい、
3月のライブはなくなったね。
ああ、今日決定したね。
今日決定したね。
なかったね。
よくポシャるね、俺ら。
そう、2回目か。
2回目。3、5回ぐらいポシャってない？わからんけど。まあ、そういう感じか。あとドラムが脱退ね。
それは衝撃です。
うん、ドラムが脱退したので。
ホームページ的なのは修正する。
どうしようかな。やっぱりほら前のさ、うん、あのうちにいたメンバー太一さんっていうギターの人がいたでしょ。
はい、
あの人は永久名誉団員に昇格したので、
あ、
まあ、そういう風に紹介してるので、うん、まあ永久名誉団員ぐらいにはしておこうかなみたいな。
あ、それ
がいいね。まあそういう感じなんで、まあ、今後の活動がどうなるのか、
そう、
ね、見ものですねこれはね。
あ、そうね。
うちの神奈さんがドラムを叩く予定なんだよね。
そうですね。
あのパーカッション笛担当の、
はい、
うちの神奈さんが、
はい、
まあ、ドラムを叩く予定ですが、はい、まあ、どうなるか分かりません、
はい、
まあ、それも今日確かめようという感じですね、
は
い、
そうですね。
一応4月にはライブのオファーが一応あるんですけども、それも、まあ、
踏まえて、ね、
まあ踏まえていろいろ見極めて、
はい、
まあ、頑張っていこうかなという感じですね、
はいはい、
あとはあとケイタさんがまた来ててさ、リスナーの、
おお、いっぱいよく来るね。
ひょっとしたら俺めっちゃ金持ちなんじゃないかなってあの人思ってたけど、なんか知らんけど、
富豪
なんじゃないかっていう。
北海道牛耳る。
ありえるよこれ。
そうかもしれない。実はあのね、普段着だけど、うん、ね。
なんかさ、しょっちゅうさ、あの白いブラックさんとはまたもらったわけ。
はい、
これあのローヒネの皆さんで分けてくださいって言って、白い恋人。ブラックサンダー、なんかブラックサンダーの音像シリーズとかじゃないよな、もうそんな。ありえるよ
ね。ありえるね。
ありえるね。ある。あるかもしれない。
ありえます。
まあでもありがとうございます。お酒ももらったんで、
ま、
これまた今度収録するときに飲みましょう。
マッシーともね。
そうなんだよね。
結構ね、そ
うそう。うん、そろそろマッシーとも、
うん、
ちょっと取らないといけないかと思ってるので、まあ近日中にね、
はい、
できれば
や
りたいと思っております。ケイタさんありがとうございました。
ありがとうございます。
あとはちょっとツイッター的なのを軽く言うと、
はい、
あ、その時にまたあの小座耳そばのご注文もいただいたので、
お
それも送りました。これもね、小座耳そば届きました。
お、
早速いただきましたが、なまらうまい、
うん、
って書いてあるね。であの本も入れてんじゃん、
うんうん、
その本が、うん、たまたまケイタさんが、はい、アマゾンのなんか自分の欲しいものリストっていうのがあるんだけど、
はい、
そこに入れてた本だったらしいわけよ。
おお、バッチリ
バッチリ貼ってたね、これは。おお、偶然にも。これはあの沖縄、本当は怖い沖縄っていう本だったかな。
ああ、ちょっと幽霊的な。
そうそうそうそうそうそう、ユタの話も出てくるし、そうそうそう、そういう感じの話だったので、うん、それはもう本当大変良かったです、うん、ありがとうございます、
はい。
まあ、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飲みにも行ったよ俺、
ケイチさんと。
うん、
おろろろ。
でまたあの別のさ、うん、そのツイッターでよく絡んでるイングレス絡みで絡んでる人がいて、
ああ、
その人とケイタさんもまた繋がっててさ、おでん屋に行ってさ、銀天街の、
ああ、
飲みに行ってる。
おお、そう
で、俺一つ懸念してることがあって、
うん、
いや、なんか変な風に言ってるわけじゃなくて、
はい、
俺その時俺が出る時の、
はい、
お会計、はい、全部払っていったっけ、5000円だったんだけど。
おでん屋で、
うん、5000円。
やっぱ御曹司だね。
俺がよ、
ああ、
俺がだよ。
あ、
俺が先に帰るってなったから、
あ、
俺先に帰る時にこの5000円払ったわけよ。
はい、
あのおでん屋のババアそれパクってねえよなと思ってんだけど、なんとなく。
ああ、また二重で
二重で取ってねえよなと思ってよ。
ありえるよ。
ありえるかな、
ありえる、絶対。いや、まあまあまあ、
いやでも結構老舗らしいから、
あ、
まあそんなことはないと信じたい。
まあね、そういうとこ、
まあそれでもまあ別にいいけど、俺は、うん、 まあ、そういう感じでした。もう楽しかったよ。何話したかあんまり覚えてないけどさでその後さ、
うん、
吉原の視察に行ったんですよ。
お
銀天街から近いからさ、沖縄の赤線地帯
復活してる
ん
ちょいちょい復活してる
っていう噂の、
うん、
あのなんか自警団みたいなやつらがいてさ、
あーみたい
な裏自警団、要するによ
シーバーで何裏
あの裏自警団です。これはね、うん、吉原を守ろう会みたいな
うん、
やつらがいて、
はいはい、
ちょっとそいつらと話したわけよ、
うん
うん、どうなんですか最近ここって、
うん、
いややっぱ厳しいけどもうちょくちょく復活してきてて、
うん、
あのこの何人かいるわけよもう若いやつらが、
うん、いて若いんだ
若いよとか、うん、今俺が喋ったのは、まあ、俺と同じぐらいかちょっと下かぐらいかなっていう感じの人だったんだけど、なんかその、うん、要するにあの 出入りの時に、
うん、
その警察が来ないように、
うん、
あの来てるかどうかを確認して、
うん、
でなんかその中の女性に連絡して、
うん、
で今大丈夫だから、
うん、
お客さん返せみたいなことをやりつつ、はい、なんか吉原の復活をもくろんでるらしいんだよ。
これボランティアってことだよね。
で分からん。だからそのやっぱり向こうあっち系の人なのか、
まあ、ちょっとバイトみたいなノリもあるのかな。
分からんけどよ。やっぱそういう風にちょっと地道な活動してるらしいよ。
あでもよく分からんもんだね。
あれ
警察、
まあ。やっぱり警察無線防止とかやったりするのかな。もしくは分からんけど、やっぱり 何人かをどっかに配置しといて。
うん、
ねあのあ。パトカー来たってなったらすぐまあ LINE かなんかで連絡するとか、
うん、
トランシーバー代わりに、
うん、
そういう風にやってるりするんじゃないかな。
辻をさ、
うん、
辻界隈を辻ってあの
那覇ね
那覇の、
うん、
あっちは、
まあ、風俗街だね。
風俗街でしょ、
うん、
あっちは別にこうなのかな、なんか分からんけど、
あっちはまあ、うん、まあ、ソープだからね、
まあまあ、そこ辺を管轄の警察官がいてさ、
うん、
ちょっと話したんだけど、
うん、
なんかやっぱあのガンガン写メ撮られるみたいな。
あ、そう。
そうそうそう
そ
う。
その辺で歩いてる人とかってこと？
だからその辻の自警団的な、
うん、
まあね客のまあ店員かわからん、客じゃねえや、その店の店員かわからんけど、
うん、
まあやっぱあのあこれ警察だみたいな思ったらさ、
うん、
ちょっとマシガチって写メ撮られてさ。
警察官が撮られるってこと？
警察官撮られる。
ああ。
で。まあ、回すんじゃないメールかなんか。
なるほど、こいつ札だから、
う
ん、
そう札だからみたいな。
あ、気をつけろみたいな。
気をつけろ
へえ、なるほど。
ガンガン取られますよ。
そんな攻防があったとは。
言ってましたね。
クザの耳汚し、
まあ、この1月のさ、
はい、
まあ何末ぐらいからさ、
うん、
まあいろいろ事件があったじゃん、うん、最も衝撃を受けたニュースね、
はい、
もう沖縄に雪が降ったっつうやつですよ。
あ、
まさかの。
まさかね。
寒かったもんね。
だってさ、でもその時俺は東京いたんだよ。
そうだ。そうだ。お前その時東京にいたんだ。
あの味わえなかったね。それ
だってさ、
うん、
その降った日かその翌日か、
うん、
に、
うん、
にリスナーのケイタさんが、
うん、
米八そばに来てたわけね。
はいはいはい。
寒いっつったんだから北海道の人が
寒かったもん。あの
寒いっつったよ。
東京行くまでそんな寒くなくてさ、
うん、
でその 中日にその沖縄の寒い時があって、
うん、
で帰ってきてもまあちょっと寒かったんだよね。
ああ向こうから帰ってきてもね。
向こうも寒かったけど、
やっぱ東京寒い。で俺東京並みの寒さだなって思ったんだよ。
まあそんなもうあんま変わらなかった。
東京、うん、マジでマジで
もう寒さってさ、
本当にあの経験は初めてだね、
うん、
あれでさ思い出したのがさ、
うん、
小学生の頃さ、
うんうん、
よくよ、
うん、
あの学校にさ、
うん、
内地の学校から雪が送られてこなかった？
来たよ。
来たか、
うん、
あの雪だるまの発泡スチロールに
発泡スチロールに
入ってるやつね、
うん、
あれの思い出ある？俺あるんだよ、うん、あれさ、
うん、
要するにまあ、とにかく、まあ、発泡スチロールだっていうのも、まあ、俺発泡スチロール嫌いだから、
あ、
うん、それも嫌だったってのもあるんだけど、うん、でもまあ一応期待するわけよ。今日雪が届いてますと、どこどこの何々小学校からって、うん、何々県のどこどこ小学校から、
うん、
雪が届いてますっつって、みんなもう大盛り上がりよ、
うん、
じゃあ開けるじゃん、
うん、
ただのかき氷っつうかさ、わかる？硬いやつじゃん。
もう ギュッてなってるからね。
ギュッてなってるさ、
それはもう雪ではないよね。
なんだこれと、うん、誰が喜ぶんだよって思ってたんだけどこれ。
じゃあこれ未だにやってるからね。
やってるよ、最近のニュース見ても
それなるもんね。そのまたブルーシート引いてさ、
いらねえよあのあの行事、ね、
あれかき氷ぶちまけてるだけだから
ね。そうだよ、硬い。俺ふわふわの氷をさ、雪、ふわふわの雪がさ詰まってるかと思ったらさ、ほんとがっかりだよあれは。
だよね、
ひどい。
あれでも初めて見たのは同じタイミングかな、雪、俺と吉野。
あ、そうじゃない、ほら一緒に東京行った時、
その前も見てない。
俺は見てない。
あ、じゃあ
俺東京で初めて見
た。タイミングが一緒だね、
うん、俺その時食ったんだよね。
あれ木蹴ったりしたよね。
まあ覚えてない。
覚えてない、うん、あの時たまたまが、あのまあ降った初日ではないと思うんだけど、うん、まあ降ってる期間中にさ、うん、あの
東京で
、うん、まあちょっとした大雪的な感じになって、当時まだバンド組んでたんだよ、ヒバゴンね。
ヒバゴンっていうバンド組んでたね、うん、
で、うん、では練習があってさ、うん、週1練習してたでしょ、
うん、
でその後終わって、うん、みんなで外でちょっと遊んだんだよね。
あ、そう、
雪遊びしたんだよね。
雪だっつって。
雪だ
っつって、青春だね。
木にさ積もってるやつ蹴ってさ、うん、バサーって、
うん、あ、そう、
雪落としたりしてさ、投げたりしてキャッキャしてたんだよ。
いい思い出だよそれ。その思い出が俺の中には一個も残ってないんだけど、
何なんだよこれ。
そんなこと思ったか。とりあえず食ったのしか覚えてないな。
ああそう。でもまあ、まあ、うちの嫁さんの実家秋田だからさ、一回行ったのね、
うん、
正月、あ、正月、大晦日か、
うん
うん、でもうマジすごいわけ。壁なわけ、本当雪の壁
が来てさ。あ、だよね、だよね、うんうんうん、
でもないんだよね。
あんだけ雪降ったら死にたくなるんじゃないの。俺秋田は自殺率高いんでしょ、ね、めっちゃ
すごいよね。
明日雪かきしないといけねえよっつってさ、めんどくせえっつって自殺したりすんのかね、分からんけどさ。
あると思うよ、もういいやって
ね。もういいや、
あの雪かき しないと、まあ、マジダメだから。
で家潰れるっつうんだからね。そうそうそう、あれね。
でも、もう超だるい日とかもういいやってなるよね。
なるよな。あれだからインフルエンザの時とかって誰か代わってやってくれるのかね。
うーん、
一人暮らしの老人、老人じゃない、一人暮らしの、じゃあのなんか青年。
ない
ないか
は、ないない。
じゃあ家潰れるじゃん。
潰れる、
やばいだろ。ほら、親から継いだ家でさ、一人で住んでる青年がさ、
潰れるよ。
大雪の日にインフルエンザだったら、
うん、
家が潰れて、
それもやらないといけないんだ。
人も死ぬみたいな。
人も死ぬ。
地獄だな秋田っていうのは。
そこはすごいとこだよ。めっちゃすごいんだから
秋田。地獄だね絶対。お前さ、だから一時期ちょっとなんか秋田になんか住むかも的な話があったさ。なんか、
あった、あった。
やめた方がいいと思うよ。やめた方がいい。
しばらく閉める。
住んでる人には悪いけど、沖縄の人間には耐えられないよ絶対。
まああっちのお父さんにも言われたよ。それ、
そりゃそうだよ。あ、坊さんに。
そうそうそうそう。
住職にね、
うん。雪がなければ最高なんだけど、雪が散らないよ。
無理だよ。
大変だよね。
うん、ね、本当にもう雪が降らないっていうのだけが自慢だったのに、まあ降っちゃったからね。
あれ、みぞれか。
みぞれを、うん、まあ雪と。言うみたいな、本当、あの 雪の中に入るみたいな水が。でも結構ふわっという映像とかあったよ。ふわって、ふわってなんかなってる映像。
雨じゃねえような。
みぞれじゃない、あの。
まあでも、北部の山奥とかひょっとしたら、ちらちら
積もった
かもしれないっていう噂あるよね。まあ、人が入らない。入らない奥地でさ、標高の高いところでさ。山はないんだけどさ、
まあ、あれが一番すごかったニュースかな。まあでもまあなんかもうそれでもゲスの極みとかベッキーとかももう飛んだよね俺らの中では。
どうでもいいやん、
どうでもいいよ。逆にベッキー、あのベッキーの方が俺好き。
あのベッキー、
うん、
あ、今の
今のベッキーの方が、
あ、
眩しくて見れなかったっていうかさ、なんか欠点がないっていうか、もうみんないい人いい人だっていうから、うん、俺本当になんか変な風に言ってるわけじゃなくて、うん、なんかベッキー嫌だなって思ってたわけよ。
うん、
パーフェクトみたいな、
うん、
目でかすぎるんじゃねみたいなとか思う、なんか思ったんだけど、今はいいよね。なんかさ、なんか知らんけど、
どっちにしろって感じだよね。
まあ、いやいやいや、もうベッキーいいなと思ってさ、今。
多分実力では超可愛いでしょ。
絶対可愛いよ。
スタイル、うん、さ、
絶対可愛いよ。もう細い華奢な感じがする。
じゃあ多分スタイルいいって顔ちっちゃいと思う。
絶対そうだよ。絶対そうだ。テレビはもう本当に横に広がるからよ。
あ、
俺あれ。まあ、ちょっとあ、そういえばあの2月にですね、
うん、
沖縄でしかやってない番組で、コサ、うん、の裏側っていう番組があるんですよ、
はい、
深夜番組なんですけど、これにあの俺出るんですけど、
はい、
その時あのミキトに来たわけですよ、ミキトに、
はい、
沖縄の有名アイドル、はい、ミキトに、
うん、ますよ。
あ、めっちゃ顔小さいから、
もう、
おそうな、めっちゃ顔小さい、めっちゃ顔小さいですねって言ったよ俺、やっぱり。
ああ、そうなんだ。別にだけどね、あの
テレビで見たらでしょ、ちょっと逆に大きいんじゃねえかって思うでしょ。いや、横に広がるんだよテレビの画面
って。やっぱりちゃんと芸能人なんだね。
芸能人
よく言うじゃんね、大したことないやつでも、
うん、
実物はやばい
やばいって言うでしょ、
ちっちゃいとかさ。
いや本当だよ、
あれ、その素質がある。
やっぱりよ、芸能人は、
うん、
顔が小さくないとなれない。
なれないね。
なれない。芸能人とかも俳優とかさ、なんかアイドルとか。
わかるわかる。そうな気するよ、
うん。
どんなに顔整ってイケメンでも、
うん、顔でかかったら
もう、顔でかかったらどうしようもないよな。ただジャニーズだといける気がする俺。
ジャニーズもみんな顔小さいと思う俺。
小さいから。怪しいのいるよ。
怪しいのいる？
命とかでかいだろ。
命？命俺顔小さいと思うよ。
小さいか。
うん。命本物見たらかっこいいと思う。
あ、やっぱシュッとしてんだろうね。
あれはいいよ、あの目ね、開いてない目、
開いて
ない。いいよ、だ俺目細いのが好きだからさ、男でも女でもいい、もうなかなか目細いやつに惹かれるんだやっぱり。
やっぱジャニーさんはやっぱあれだろう、先見の目がやっぱ
あるよ、
あるんだろうね、この大体こう成長していくみたいな。
でももう一つあるのは、
うん、
やっぱりテレビに出て、
うん、
アイドルとして、
うん、振る舞えるかどうか
みたいな。いや違う、アイドルとして売り出せば、
うん、
なんていうかやっぱり特定のファンはつくよ必ず、まあ、どんな顔でも。そうです、ね、これは、
うん、分かる気がする。
一回メジャーデビューすれば、
うん、
あのね、コアなファンが絶対もうずっとついてくるっていうのがあるんだよ、
うん。
それとしてもやっぱりみんな 顔がね、
うん、
顔っていうのはね、あのやっぱり初見じゃないわけよ、
うん、
味が出てくるかどうかなんですよね。
ああ
、
そうだね。でも顔ってでもやっぱ変わるよね、あの
変わる
なんていう環境によってさ、
変わる変わる変わる。
だって俺あの上京する前はさ、
うん、
結構そんな掘り深くなかったの。
そうでもないぜ。
そうだよ。東京行って、うん、まあ、まあ、2人吉田住んでたけど、
うん、
まあもうな自分でせえ、なんちゅう、お母さんがいないでしょ、まあ、
そうだね、
から、まあ、何から何、まあ、お金も生活費も自分で稼がなきゃいけないとかさ、
うん、
あの子は目がへこんだもんね。
くぼんだんだよ。
あ、くぼんだもん、
ね、あ、
うん、あれで、
な
んかそっから
したんだ、ね、
そう掘り深くなったってみんなは言うようになったんだよ。
だってさ、
写真とか見てもやっぱ違うもん、あの、
あ、まあね、黒
だから二十歳の時の写真と19歳の時の顔が全然違うもんね、
うん、キャピキャピしてる感じがするな、昔の写真見たら。やっぱり
あの
チャラいもん、俺の写真とか見たら。
沖縄の頃、
沖縄の頃、
あ、そうそうそう、チャラいというか、
チャラい、
守られてる感じね。
あ、まあそうだよね、何も考えてない感じがね。
そうそう、
やっぱりそこであの一つずつ年を重ねることによって、
うん、
やっぱり年輪のように少しずつ顔にも節が増えてきて、 それがまたいい味になって
る。いいことなんだよ、だから年取るっていうのは。
だから見て、あの清原のさ、若い時のさ顔とさ、今逮捕された時の顔、
もう
顔つき違うでしょこれ。
違うね、鬼の形相。
鬼の形相、
本当に本当に変わる。清原マジ変わりすぎじゃないあれ。
清原でもさ、あれはただ単純に眉毛抜いたからだ。
うん、
眉毛太いもん若い時のは。
か。
あれは
眉毛か。
眉毛。あ、まあ、まあ、体が大きくなったってもあるけど。
あれもあるし。
まあ、そうじゃなくてやっぱりあの、うん、いやまあ、俺ちょっと今いろいろ言ったけど、
うん、
眉毛だよ男は。
眉毛か。
眉毛でさ印象はもう一本で変わるから眉毛っつうのは抜いてたら分かるけどよ。
一本
で形が変わるから。
ああなんか分かる。
眉毛抜く時とかさ、うん、一本で形が変わるから、うん、本当だからまあ俺のアドバイスとしては、
うん、
上は剃るな。
うん、
下を抜け。
上剃ると青くなってくる。
青くなるから。うん、何回も失敗した。
俺全然手入れしないんだよね眉毛
今。
うん、
昔はしてたでしょ。
昔はデジやってたけど。
やったでしょ。
うん、まあ
しない。
俺はあんまやんない。なんかあの結婚式とかの、うん、なんかある時、
あのそうか、
すがっていく時。
なるほど。
ぐらいだね。
すがっていくっていうのはあのちゃんと格好をピシッとする時ね。
そうそうそう。なんか一応かましたのやらないけど、
その時にしか眉毛は整えない。
整えないかな。
俺はね、俺はやってるよ週2、3ぐらい、うん、眉毛は。でもそれでもさ、昔は毎日だったっけ。
時間かからない。
かかるよ。かかる
かかるでしょ。
でもだからやっぱりそういう時ナルシストだからさ。
ああ。
まあそれも楽しいわけ。
楽しい。
今はだからもうだいぶもう落ち着いてるし。
時間かかるし、俺まだ痛いんだよね
眉毛抜くのが。
抜くのが痛い。
青いね、まだ。
剃りたくはないからさ。
そうだよね、う
ん、やっぱ抜くになるんだけど。
一時期ほっぺの毛も抜いてたもんね俺。
お
全部
か。ほっぺ毛は
幼女生えないんだっけ。
生えるけど、うん、あんまりあれ、あのなんていうの、
薄い、気にしない、
なんていうの、範囲が狭いって感じ。
あ、そっか。
スポット的に。
スポット
ポツポツ生えるぐらいだね。あんな、ドワッと。
はい。なるほどね。俺は、もう一日置いたらヒゲはすごいからさ。
ああ、でも、今なんか俺、ほっぺの毛好きだけどね。あの、生やして
。あ、わからない。でもさ、俺やっぱりよ。
キアノリーブスみたいなさ。
キアノリーブスね。
かっこいいけど。
山田孝之とかもさ。
あれ、自前か。
自前だよ、あれ。
すごいな、あの人。
あれ、すごいじゃん。
感じね。
うん、あれ、また、あれはまた、あれでかっこいいじゃん。
あれはかっこいいな。
でも、よし考えてくれ、俺ら一般人なんだよ。
一般人でも、いや、よしは大丈夫でしょ。
いけるかね。
そうですよ、あの、
俺ね。
職種的に。
何？
職種的に。
職種？
うん。
ああ、仕事でってことね。ああ、そうか、仕事で。
あのね、いろいろあるじゃん。
そうか、仕事ではヒゲがダメだと。
そう、
違うんで、俺やっぱりヒゲ伸ばすとよ、
うん、
あの年食ってめんだよ人間っつ
う
のは。
まあまあそ
れ、ヒゲ生やしてさ、あの喜んでるのは自分だけなんだよ。なんか知らんけど、俺そんな気がするんだよね。
娘からの評判悪いな。
もう悪いしさ、悪い絶対
それ
あれで。だからさ、もう
子供の評判悪くなるね。
俺がなんかそういうので分かるっていう気づいたのは、うん、例えばロン毛だったじゃん俺めっちゃ。
あ、
うん、めっちゃロン毛だったでしょ、うん、いやそれ着て今のこの髪立ってるスタイルにした時、
うん、
俺なんで髪伸ばしてたんだろうって思ったもんね。要するに超若返ったと思ったわけよ。
え、
超若返ったと思ったわけ。髪切った瞬間に
髪ね。
でそれと一緒でさ、
うん、
髭もね、
うん、
あの要するに顎髭は伸ばしてるけど、うんうん、唇の上の方、
うん、
なんていうのここは、あ、口ひげか。
口
ひげ、
ね、
口ひげ伸ばしてる時ももちろんあったよ、
うん、
でそれたまに気分変えようかなって思って剃るじゃん、
うん、
こんなさっぱりしてたんだ俺みたいな。
あー、はいはい、
こっちの方がいいじゃんって絶対なるわけよ、
うん、俺今そうなってるね。前も生やしてたボーボーの頃はさ
あったね。ボーボーね、
ないと不安だったね、ひげが。とにかくないと、
うん、それイスラム教徒の考え方だから。
ではなくて、
うん、
まあ、もう本当ファッションアイテム一つみたいなノリでさ
と思ってたでしょ。
なってたけど、うん、今でこそさ他のとこが置いていくからさ、白髪増えたりさ、
あ、
そこでヒゲも生えてたらさ、まあ、やっぱなんか
おっさんになるってことだよ。
だからあの人、あの適当な芸能人、
高田純次
が言ってたよね。
なんで言ってた。
だからもう年取れば取るほど服装は綺麗清潔にしないと、
うんうん、
やっぱ汚らしく見える。
わかる、俺はこれわかるよ。
だから俺も できるだけ、うん、清潔な格好しようか。
そうだから挑発とかやめた方がいいかもしれない。
いいね、
うん、
そう
そうね。変だしもう メタルの人がもう俺最近みんな汚く見えてきてる
から
汚い髪なげえよメタルみたいな。
白髪交じりの人もいる
し、ね、いるしさ、トリートメントはキューティクルどうなってんだよとかさ、
ハックシャクシ
ャ、お前長いだけでいいと思ってたのみたいな。まあいいんだけどさ、
はい、
まあ、そういう感じです、
はい、
じゃあスタジオに着いたので、
はい、
この番組はコサの耳汚しでございます。ググっていただいてそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします、
はい、
言い忘れたことないね、ホームページ、コサの耳汚しのホームページからコサ耳そばご購入いただけますので、そちらも詳しくはホームページをご覧ください、
はい、
あと米八そば、これは私吉郎がやってる沖縄そば屋さんですが、そちらでもまあオンライン通販的なことを最近始めたので、
うん、
ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、そういうのないとさ、はっきり言ってこの夏の、
うん、
さっきこういうのがないと、こういう通販とか、
あないと、
ね、ポッドキャスト撮ってるのはこれ赤字だからだよ、じゃマジの話。
別に金も
いいんだけど、楽しいからいいんだけど、多少はさ、そのビール代的な、
ね、
うん、もらいたいからさ、
はい、
そういう感じで皆さんちょっとさせていただいて、
はい、
うん、ご考慮いただければ大変嬉しいです、うん、じゃあまたいずれ、
はい、
クザの耳汚し。
皆さんこんにちは、さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信 www.さくら通信 .com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。